産経新聞のポッドキャストでお送りするスポーツここが知りたい、担当は産経新聞運動部の森田圭司です。今回はパーク24柔道部女子監督の園田隆二さんをお迎えしました。園田さんは現役時代に60キロ級のトップ選手として活躍され、1993年の世界選手権では金メダルを獲得されました。指導者としては全日本女子代表のコーチ監督を歴任され、現在はパーク24柔道部女子の監督をなさっています。パーク24柔道部からは2021年夏の東京五輪に男女4人の代表選手が出場し、個人戦では金メダル3個銀メダル1個を獲得しました。今年10月にウズベキスタンの首都タシケントで開かれる世界選手権には、個人戦団体戦に男子6人女子2人が出場します。園田さんが指導する女子は48キロ級の渡名喜風南選手、63キロ級の堀川恵選手が代表入りしました。この2人が世界の強豪を相手にどんな戦いを見せてくれるのか、園田さんにお話を伺いたいと思います。園田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず渡名喜選手について伺います。東京オリンピックの銀メダリスト、世界選手権は2017年の大会で金メダル、18、19年の大会で銀を獲得され、この階級の日本の顔というふうに言っていいと思います。東京オリンピックの後ですね、去年銀メダルに終わりましたけれども、渡名喜選手の柔道はどのように変化あるいは進化したかというのを教えていただければと思います。
去年のオリンピック終わってから、1年ぐらいですけど、その1年で大きく変わったっていうところはないです。っていうよりはやっぱりそれまでの東京オリンピックまでの過程において、やっぱ強化してきた部分がしっかりこう身になっている部分が出ているので、そういったところの延長で進めてきているっていうところが正直なところです。これっていう強化案とかっていうことよりも、去年のやっぱりオリンピック選手としてやっぱりこう代表、日本代表として銀メダルだったんですけど、そこを一つオリンピックを終えて、じゃあ次のパリのオリンピックに、代表14人のうちにみんながみんなこう何て言うんですかね、すぐ次のオリンピック目指しますとか意欲的にやれる選手もいれば、どうしようかなっていう部分の選手もいますし、どちらかって言ったら渡名喜の場合はどうしようかなっていう部分が最初にあり、それでもこう1年1年を前向きに捉えて進めていければパリにつながるのかなっていうような進め方なので、特段こう去年から今年に向けて強化したっていうことよりも、今までの強化の継続性を続けてきたっていうところは、そういった部分が大きいです。
ということは、どのタイミングで渡名喜さんの心がパリに向けて切り替わったかという段階ではまだないっていう感じですか？
そうですね、僕の主観ですけど、話してる中身からすると、明確にもうパリに目標を置いてパリで金メダル取りますよっていうような、なんていうんですかね、心の余裕というか心の充電という部分はまだまだこう足りてないのかなというのは思ってます。
ということはやっぱり1年1年の積み重ねがパリに結果的につながっていければ一番いい形というふうになりそうでしょうか？
そうですね、その次のこう連続して出場する選手においてやっぱり大きな大会が一つ終わった後にやっぱ次の目標をすぐパッと置けない場合においては、やっぱもう毎年の1年1年単位で見ていった方が、それが結果として、後ろ向いたときに、4年続けてきたんだっていうそこの部分だと思うんです。このやり方がちょっと、人によって違うので、渡名喜の場合は関連体かなっていうふうな捉え方でいます。
具体的に渡名喜さんからはその現状あるいはその将来に関して何かお話っていうのはされたことってございますか？
オリンピック終わってから、そういう次のパリに向けてっていう話はしてましたけど、明確にまだこう、確実にこう目指していきますっていう段階ではなかったので、とりあえず、オリンピック終わった後ゆっくり休んでから、徐々に練習を始める、で、試合に出るっていうことの中で、いろんな感情が出てくると思うんで、そこが1年単位で経験しながらその先にパリにつながればいいなっていうのが、渡名喜と話している中での感想、僕の感想ですね。
4月の全日本選抜体重別選手権で代表選考会でしたけども、大変強いなっていう柔道をされて、国際舞台の東京オリンピック以来となると思うんですけれども、7月のグランドスラムハンガリーで優勝されて、そのあたりの 充実ぶりというのはやっぱり相変わらずなというふうには思えるんですけど、
まあ、そうですね。でも実際のところも、そこの試合に向けてじゃあピークに来てたかって言ったらそうではないと思うんですよね、うん、ただやっぱり彼女の、今までの、 その東京オリンピックに向けてのここ数年 の、 その自分の努力っていう部分がやっぱり身についてるってことは彼女 の、 その力であり、その力を持ってやはりここの2試合は、勝ててるのかなって、何か新しいこととか次の強化に取り組んでその成果が出てっていうのは今まで持ってる貯金でしっかりこう勝ててるなっていう印象はあります。
ということはちょっとやそっとのことではもう動かない自力っていうのが渡名喜選手の中にはもうしっかり下地としてできているというふうに受け取った方がよろしいようですね、はい、女子の48キロ級というのは勢力図が本当に大きく変わりそうだなっていうふうには見ているんですけれども、
はい、
今まで東京オリンピックまでのやはりトップを走ってこられたウクライナのビロディド選手が、まあ、ロシアの侵攻ということもあって今はスペインに避難されているということで、それから東京オリンピックを金メダルを獲得されましたクラスニチ選手ですね、コソボの選手ですけれども、先日のグランプリザグレブ大会では52キロ級に出場して阿部詩選手とも対戦されました。こう考えるとやっぱりトップ層がかなり動きそうな流動的なというふうな印象を受けるんですけど、
そうですね、まずはその、まあ、今までずっとこう東京オリンピックまでの4年間5年間というところで、まあ、一つの目標が渡名喜の目標がやっぱりデロビルを倒すっていうところだったので、今 の、 そのロシアがウクライナ侵攻してきて今の状況で、まあ、練習環境もままならないとは思うんですよね、まあ、いろんな国を心配してとか、まずそういうところがですね、なんていうんですかね、選手として心を痛めている部分がなくなってくれればいいなっては強く思いますし、
はい、
それとそのコソボの選手もプラスニチ選手もやっぱ階級を上げましたので、どちらかといったらそのトップの選手が上に上がっていったっていうところで手薄になった部分はあるとは思います。
その中での渡名喜選手の立ち位置ですね、ポジションとしてはどういうふうにご覧になってますか。
そうですね、まあ、去年のメダリストの中で、金と銅がいなくなったわけですから、渡名喜は銀ですから当然こう優勝候補とか必然的に上がってくる選手だと思いますし、その能力っていうかその実力っていうのは十分持ってると思います。
そういう意味ではパリへの世界の48キロ級を牽引するというポジションにいる一人ではあることは間違いないということですよね。
そうですね、そう思いますし、そうあってほしいと思います、
はい、続いて世界選手権初出場となる堀川選手について伺いたいと思います。堀川恵選手の柔道について、まずこういう選手だというセールスポイントを監督の方から伺えればと思います。
そうですね、まあ、体の柔軟性があるっていうことと、まあ、いろんなところからこうある程度無理な体勢からも技入っていけるっていう部分 と、 とこれは日本人独特なんですけど、その柔道がうまいっていう部分がありまして、あと技がもう入れば持っていけるそのキレっていう部分は、世界レベルであると思いますので、そういったところが彼女 の、 特徴とかいいところだと思います。
先日の7月のグランドスラムハンガリー大会ですね、やっぱり内股の強さっていうのが、ね、本当に光ってたと思いますし、今年2月のテルガビでも優勝された時もやっぱり内股の鋭さっていうのがもう本当に目を引く選手だと思いますけども、この威力っていうのはいかがでしょうか。
そうですね、もともとその内股の威力はあったので、そのなんていうんですかね、自分のこうストロングポイントをどう生かすかっていう部分があったので、その内股の入り方とか、まあ、その入り方ですね、入り方の部分において 1種類じゃなくて、まあ、2種類3種類っていうふうな工夫をもうやっていこうっていうのは彼女とずっと話してたので、まあ、そこの部分がここを本当ここ半年1年弱ぐらいですかねっていう部分が、もう彼女自身もあこれでいけるんだっていうところの自信がついた部分があって、そこの相乗効果でやっぱりよくかかってるなっていう印象はあります。
今年入ってからも本当に絶好調で、そういう意味ではこの内股のバリエーションが堀川さんの中で増えたことによって柔道の幅が広がった、それが強さに直結していると、そういう形でしょうか。
そうですね、だからいろんな部分でその取り組んできたことがやっぱ身になった瞬間にやっぱ選手っていうのは自信がグッと湧いてくるので、その自信がものすごくこう強く出てる部分があって、それと同時にこの成績につながってる、まあ、つながるから よりもう次の段階で目指そうとするっていう いい方のこう循環に来てるなっていうのを感じてます。
堀川選手は2020年の夏にご結婚されて現在の堀川姓になられたということなんですけれども、旧姓の津金選手としてご記憶の方柔道ファンは多いんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。
2012年の17歳の時にグランドスラム東京大会で優勝されまして、これが国際大会の鮮烈なデビューということになると思うんですけれども、やっぱ早咲きの選手だというふうに現場の取材してる記者の目には映ったんですが、そういう意味では今回が初代表というのがですね、非常に意外に思えるぐらいの選手だと思うんです。監督の目にはここまでの10年の道のりというのをどういうふうに映っているんでしょうか。
そうですね、それこそ17歳の時初出場出したのは僕ですから。
そうでしたね、
はい、なんでやっぱり若手で、いい選手はやっぱ早く国際舞台を踏ましたいっていう、経験させたいっていう部分があったんで、それで、日本のグランドスラム、使ったんですけど、そこでいい試合して優勝しましたし、それから順調にいけばやっぱ当然世界につながってくるっていうのを期待してたんですけど、それからちょっと本人もやっぱり苦労して安定的に勝てないっていうところが、彼女にとって一番の、問題点があったので、勝つ能力があって落としてる試合を、どういう試合なのかとか、もうそういうことですね、そういうことの積み重ねで一つ一つを潰していきながら、やはりこうどっかでそういう油断じゃないですけど負ける要素っていうのがあったと思うので、そこの負ける要素を一つ一つ潰していきたい結果が今につながっているのかなと思ってます。
もともとポテンシャルとしてはもう本当に世界のトップレベルの選手だと思うんですけども、
はい、
その先の、勝てる要素を自分で落としてたっていうのは、これはどういうところに要因っていうのがあったというふうに思われますか。
なんでしょう、私たちの指導者から見てで、指導者から見てって言ってもやっぱ外側から見てるその柔道の内容の部分と本人がやってる部分の柔道の内容が合致しないっていうか、こちらで、それだと相手としてはこういうふうに考えるよとか、いろいろ選択肢を考えなきゃいけないんですけど、どちらかというと自分がこうしたいっていうようなところの方が意固地になりやすかった部分があったんですけど、そういった部分がやっぱりそのやりたい柔道よりも勝てる柔道にやっぱり意識チェンジしてきたのが大きいのかなとは感じてます。
なかなかご結婚されて現役を続けるっていうのは本当に女子でもなかなか前例というのがかなり少ないケースだと思われるんですけども、その中でですね、これだけの結果を残されているというのはやっぱり相当ご本人の中で何かの大きな切り替わりがあったのかなというふうにも思うんですけども、何かその東京オリンピックの後ですね、堀川さんの中で大きく変わったなという意識の面から何かお感じになることございますか。
意識の面からすると やはりこう、はい、うちに入社してからずっと言い続けているようなことが、先ほど言ったみたいに自分の中で違うんじゃないかとか、何かしらのそういう不安要素があったと思うんですけど、やっぱそこら辺がなくなってきて、あ、これでやれるんだっていうような感覚を多分彼女自身が掴んだのかなっていうところにおいては、なんかものすごくこうこちらが言ってることを素直に入っていき、それを実践する、で実践してダメだったところの修正部分を修正する、良かった部分を引き続きやるっていう、本当に評価のいい部分、いい形に乗ってきたなっていうのはものすごく感じています。
世界選手権に向けたお二人のですね、近況に関してお伺いしたいんですけども、7月の大会を終えられた後ですね、近況、近頃 の調整具合ですね、世界選手権に向けて、まず渡名喜選手に関してはいかがでしょうか。
そうですね、渡名喜に関して言えば、今の、状態で福岡とハンガリーを勝ててるので、やはりここからもう一つ、もう一つこうちょ体調のアップとか、ピーキングをうまく持っていけるように、世界選手権に持っていければ十分もう勝つ実力っていうのはありますし、そこに関しては力っていう部分に関して言えば心配してないんですけど、そこのピーキング作りっていうところにもっとこう集中していこうかなとは思ってます。
世界のご経験としてはもう本当に世界の中でももう多分 渡名喜さん以上の経験を積んだ方っていうのは今の48人はいないんじゃないかというふうに思いますけど、
まあ、そうですね、もう実際にその先ほどあの話したディロビロ選手はもう48でずっとトップの選手だったので、まあ、その選手に日本人として唯一勝ったのが渡名喜ですし、まあ、そこに勝つために彼女自身もものすごく努力してきたのは私自身も、ね、もう見てますし、まあ、一緒に、ね、どうやって対応していくかということで、そういう結果も出ましたから、やっぱそういった部分においては、力的にはやっぱり一枚上かなと感じています。
あの東京であと一歩で金メダル逃したそのあたりの悔しさですね、これは今の渡名喜さんの柔道に何かつながっている部分というのは感じになりますか。ま
あ、実際その何がどうってことはないんですけど、やっぱりこう彼女自身が負けず嫌いなので、ものすごく負けず嫌いなところが、彼女のストロングポイントでもあるので、やっぱり相当悔しかったとは思います。ただ本人がもうちょっとあそこあれ以上ちょっといけなかったなっていうのも感じてますし、まあ、技術的な部分ですね、釣り手をもうちょっと動かせればとか、でも動かなかったんですっていうような話だったので、そういうことをすればやっぱ出し切っての銀メダルは銀メダルだったと思うんですけど、まあ、そこでもう一つ、次のパリに向かっていくっていうところの、仕切りっていうか心の壁っていう部分を今彼女が一生懸命乗り越えようとはしてると思うんですけど、唯一言えるのはそこの負けず嫌いな部分がありますので、だからそこの部分を今こう自分自身で引き出していけて、やっぱりパッとこうなんだ勝つぞっていうような気持ちになってくれれば一番いいかなとは思ってます。
そういう意味ではそこの壁を乗り越えた先にまだまだ強くなる余地っていうのが渡名喜さんの場合はあるっていう
ふうに。そうです、今までいろいろ技術的面に関しても、まあ、17年に優勝した以降18、19とディロビロに負けて2位になってますよね。だからそれでなんとかしてディロビロに勝ちたいっていう彼女思いの中で、まあ、試合が終わるたんびにやっぱ怪我が出てた部分 の、 あの身体的な体の 弱さと、それと、もっと有効的に使える組み手と、ただそういった部分を、いろんな取り組みの中でやってきたので、まあ、それが、いろいろ揃ってると思うんですよ。だからその揃ってる部分をどうチョイスしていくかっていうのが彼女の今後の彼女 の課題かなとは思います。
堀川選手は初代表ということで、また渡名喜選手とは違った意味で の、 面白さ楽しみっていうのが見てる側にあると思うんですけども、実際初代表の部分っていうのはどうでしょうか。重荷になりそうな感じでしょうか、それとも彼女にとってのプラスになりそうでしょうか。
まあ、今回の彼女 の、 その代表になった経緯とかって、まあ、今までの、代表になった選手たちの選考過程を見てると、意外とこうラッキー的な部分が大きかったと思うんですよね。ただそのラッキーな部分もありますし、今まで自分がやってきたことが結果に出てきてるっていう強みもありますので、だから一つはチャンスだと思うんです。このチャンスを彼女自身がどう彼に向けてつなげていくかっていうのが今回の試合 の、 一番大きい課題だと思うので、まあ、緊張もするでしょうし、実力的にまだまだ世界経験も浅いと思うんですよ。ただやっぱそういった中での、フレッシュさと彼女のそういうストロングポイントをうまく活かせれば優勝に届かない位置ではないと思ってます。
パリオリンピックまでも残りすでに2年を切っています。で、代表争いに占めるこの10月の世界選手権の重みですよね。これに関してはどういう位置づけを占めるというふうに監督はご覧になってますか。
そうですね、私もコーチや代表監督やってた身からすると、やっぱり2年前の世界選手権というのはある程度オリンピックに向けて絞っていくような時期になってくると思うんですよ。やっぱりこう4年ある中で1年目2年目でこう、ま、広げた部分を2年目後半から3年目に向けて絞っていって、4年目の代表を決めていくっていうことをやっていかなきゃ、強化する人間を決めていかなきゃいけないと思うので、まず今回の場合はもう3年しかないっていうことで、そのほぼ1年がなくなったってことになれば、もう絞り今後これ以降に絞り込まれていくっていうところになってくると思うんです。だからそこのチャンスを今2人は掴んでるわけですから、そのチャンスを生かすも殺すも自分だと思うので、まあ、ぜひそこは掴み取ってほしいなと思ってます。
例年のオリンピックとオリンピックの間の4年間ではなくて、新型コロナで東京が1年延期になって、
はい、
ということはもうオリンピック後の1年目ですけど、実質もう残り2年しかないというかなり制約された時間の中で、ここである程度かなりのいい結果を残すと、その意味ではパリ五輪に向けたレースとしてはかなり優位に立てるという年でもありますよね。
そうですね、今の選考過程の状況を見てると、やはり世界選手権の結果というのが大きく、大きい比重になると思うので、ここで結果出れば当然もうパリへの道というのが自分自身で開けてくる、近づいてくると思っています。
パリ五輪に向けたですね、その代表争いということで言いますと、48キロ級にはこの世界選手権には角田夏実選手も出られます。でそういう意味では渡名喜選手にとってですね、今後、かなり厳しい代表争いということも変わりはないとは思うんですが、ここで勝ち残っていくためのポイントというのは渡名喜選手に関してはいかがでしょうか。
そうですね、私自身、ね、もうどうしてもやっぱ所属びいきになるという部分もありますし、所属今まで彼女がやってきた部分も裏方から見てますから、そういった部分で彼女がどれぐらいの実力があるかっていうのも分かってますし、そういった部分がするとやはり、十分勝つ力もありますし能力もあると思うんです。ただやっぱりオリンピック終わってから その充電期間がちょっと短かったっていう部分もありますし、そういったいろんな要素もあるとは思うんですけど、彼女自身がやっぱりそこに向かって何をやっていくべきかっていうことは分かってますし、当然その角田選手が去年の世界選手権で優勝したっていうのも分かるんですけど、そこでやっぱ厳しくなるっていう部分もあり、もう一つは福岡できっちり投げて勝ったっていう部分もありますので、力的にはまだ渡名喜が十分上だと思ってますし、もっともっとその先ほど言った、もう渡名喜の柔道の完成形の域に達してきてるとは思ってるので、やっぱり今までやってきた部分の身につけたその武器をどのように使っていくかっていう部分のチョイスの部分の、そこがうまくいけばダントツで勝てるのかなとは感じています。
女子の63キロ級には2月のグランドスラムパリ大会で優勝した鍋倉奈美選手もいます、
はい、
今後堀川選手が勝ち残っていく上でのポイントっていうのはどうご覧になりますか。
そうですね、63キロ級に関して言えば、先ほど言ったその、ある意味こうラッキーな代表の部分もありましたし、おっしゃった鍋倉もいますし、オリンピックで出た、
田代選手
ですね、もいますので、そういった中では当然彼女たちも力がありますから、今後やっぱり怪我を治して等々でやっぱこう出てくると思うんですけど、今日本の代表63キロ級の代表というのは堀川なので、でもこういうチャンスをいただいたのをいかに自分のチャンスをこう最大限生かすかということだけに集中して、もう周りを見るっていうまだ余裕はないと思うんですよ。まだ追いかけてって、ね、世界に向けてやっぱり挑戦していく方なので、そういう周りとこう比べてここで勝たなきゃいけないとか、そういうプレッシャーを受けるよりは思い切った柔道をして自分はこういう柔道ができるんだっていうのを畳の上で見せてもらえればなとは思います。
そういう意味では初出場ですがありますけれども、本当に思い切った柔道を教えてくれたらまだまだ可能性が開ける選手ですよね。
そうですね、フランスの選手でも十分戦っていける、やっぱそういうキレの部分では十分戦えると思いますし、そういったところまでの試合展開等々もありますけど、そういうこと一つ一つをもう本当今初代表なので今後経験していくと思うんです。だから今年が1年目というか、こう通常でいけば2年目の状態ですね。でホップの状態なん で来年でステップして、でジャンプをパリオリンピックに行ければとは思ってます、
はい、世界選手権それからパリオリンピックに向けた代表争い本当に楽しみにしております。渡名喜選手、堀川選手の活躍を期待したいと思います。今回はパーク24柔道部女子監督園田竜二さんにお話を伺いました。園田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をフォローすると最新エピソードが自宅の Wi-Fi で自動ダウンロードされるので、外出の際にはオフラインでも楽しめます。歩きながら、運転しながら、地下鉄でも大丈夫。ぜひフォローをお願いします。